鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、ちょっと我が家 の、 資料庫にある、国鉄時代の切符をの話をですね、はい、続けていきたいというふうに、はい、思います。はい、で今度はですね、ちょっと変わり種っていうかですね、これも私ちょっと驚いたんですけど、先週もですね、滝川の車掌区の方が、はい、まあ、発行してたと思われる、はい、車内で、まあ、発行してたと思われる、こう駅車内で切符を買わないで車内に来た方に発行する切符で、はい、ちょっとこうひょろ長い切符 でそこにこう駅のところをパチンパチンと言って、はい、で、これではい切符ですよっていうのがあったんですけど、これがですね、くっちゃん車掌区地区乗務員発行っていう、まあ、同じく車内で、発行する切符なんですけど、はい、これひょろ長くなくてですね、はい、まあ、ほぼほぼ正方形な形でっかい形
ボリュームありますね、
はい、でこれはくっちゃんとですね、伊達門別の間ですから、これもう今ないもう胆振線っていう線の全部の駅名が書いてあって、はい、でそれぞれにこう料金が全て書いてあるんですね、はい、だからこう長いんですね、はい、ここに記載されているのは、まず乗車の月、それから日にち、それから、まあ、大人だったらいいんですけど、まあ、小学校なのかとか学割なのかですね、まあ、そんなような切符とかですね、あとよく、まあ、今釧路バスさんとか阿寒バスさんでも回数券があるんですけど、はい、国鉄バスのにもやっぱり回数券があって、これが10円券とかですね、50円券とか、まあ、当時安かったですから、はい、だからまあ この程度で
100円券がないんですね。
ないんですね、はい、でこれも国鉄バスの50円のだから乗車券ですね、はい、でもっとめくっていくとですね、ここにですね、ナイスミディパス、これは女性3人旅、あるいは女性2人旅を、はい、まあ、セットにしたこう割引のフリー切符で、例えばナイスミディパスのこれグリーン車に乗り放題の2人用ですね、これは2人で、3日間有効で6万円なんですね。だからこれはとってもまあお得といえばお得、はい、で、もう一つがですね、普通車用で、3名様が、はい、一緒の行動すれば3日間乗り放題で、6万6000円ですよというようなですね、これ切符があるんですね。これは確かですね、まあ、今もありますけど、フルムーンパス、はい、が、まあ、絶好調だったもので、で次に出てきたのがこのナイスミディパスっていう、まあ、女性にターゲットを絞ったものですね、まあ、これは今ちょっと長くなっちゃったんですね、残念ですけどね、まあ、こんなような切符もですね、まあ、あるわけなんですよ。こんなの今のなんですかね、まあ、今鉄道結構女性の方がファンで、
はいはい、
そういう方にこれ渡したらですね、もう相当乗り応えあると思うんですよね。
いや、いいですね。
早くだからこういうののなんか一人旅用を出してもらえればまあありがたいんですけど、はい、はい、じゃあ切符の続きがですね、この団体乗車券で、はい、これは私旅行代理店にいた時にはこれ必ずこれ記載っていうか、まあ、天井の時はこれ持っていかなきゃならないんですけど、でこれね、団体名とかですね、まあ、代表者の名前と、それから実際に乗った乗る方の人数とか、それから行程ですね、そういうのも全て、これは手書きで、はい、書くんですね。 でこんなちょっと大きい B5 番ぐらいの大きさになっちゃうんですね、はい、でしかもあの指定席が絡んでくると、はい、ちょっともっと面倒くさくてですね、はい、これでも全部ここは全部あの寝台とか座席番号とかこう書く欄はあるんですけど、はい、私があの天井とかやってた時の平昭和後期から平成ってこれねちゃんとあの座席指定用になんか別にこうプリントをしてもらって、それ見ながらやっぱこう手書きにするっていうのは、あの天気間違いとかあのあるとちょっと大変なことになります。人数多いですから、だからまあそんなようなことを防止するためにもこうやったんだと思うんですね。
でも懐かしいですね、学校の時の先生にこう見せてもらった記憶がありますね。
ああ、そうですそうです、はい、本当その通りですね。さてですね、ここでさっと先ほどですね、というか、あ、先週だ、先週あの周遊券っていうお話をしまして、はい、今これ長くなっちゃったんですよね、それで、じゃあ私もですね、もう相当古い資料を持ってましてですね、これは日本国有鉄道が発行してた、これ昭和37年の3月に発行した、これは旅の手帳っていうやつで、はい、これはその当時の国鉄の、いろんな切符についてこう、はい、これ書かれてるんですね。それで、例えばですね、先週もちょっとお話ししましたけど、手回り品 の、 はい、定期券が あったんですけど、
はい、
これは自分がこうカバンとか大きいものですね、こんなものを持ってくるんですけど、でこれ見るとですね、当時 の、 なんか世相が分かるなっていう、それで無料で、この車内とか船内で持ち込めるものっていうことで、通勤または通学定期乗車券をご使用になる場合は、容積ですね、まあ、要は大きさですね、0.025 立方メートルまでと、で重さが10キロまでが1個ですよと、はい、でこれを一例を挙げますとということで、ですね、石油缶1個分の大きさっていうふうに書かれてるんですね。
ほうほうほう、
だから縦が44センチ、はい、横35センチで高さが16センチ、まあ、これ石油缶ってあれですよ、今 の、 ポリタンクじゃないですよ、
昔
の一斗缶ですね
懐かしいですね、
あの大きさですね、まあ、そういうものですね、それとですね、これもちょっとあっと思ったんですが、長さが、手回り品は原則としてその1メートルまでですよと、
はい、
ただし、和用傘、はい、杖、運動用具に限り2メートルまでと、
はい、
ということも書いてあるんですね。
うん、
で、でですね、その乗車券を使用になる場合は、網棚に載せるものは 0.05 立方メートル程度、腰掛けの下に置くものは 0.025 立方メートル程度のまで1個、
はい、
合計2個までですよと、で重さは20キロまでと、
はい、
かなり細かくあれですね、
この当時はまだスキーのことは触れられてなかったんですかね。
これはですね、ないですね、残念ながらこれ書いてないですね。ね、
なるほど、
はい、で有料でその車内とか船内で持ち込みできるものっていうものが書いてあってですね、これもちょっと私あんまりよくわかんないですけど、巡回医療員が携行されるレントゲン機械とか、あと巡回映画員が携行される映写機械、それから自転車振興会連合会の発行した選手登録商標をお持ちの方が携行される解体してズックに入れた競輪用自転車
は
というようなのがですね、
はい、
これ有料なんですね。じゃあ手回り品の持ち込み料っていくらかっていうと、自動車船内、まあ、要はバスですね、
はい、
これは1個20円で、鉄道と航路は70円と、いうことになっているんですね。まあ、こういうのを見るとですね、その、当時のあれを思い出すんですけども、それからこれ、まあ、あとですね、乗車変更とかですね、列車が遅れた時というふうに書いてあって、ちょっとこの中コラムみたいのもあってですね、
はい、
機関車の汽笛の聞き分け方っていうのがあるんですね。
そそられますね。
これそそられるんですよ。で昭和37年ですから、はい、もう蒸気機関車大全盛、うん、全盛期の時代で、はい、でちょっと言いますね、はい、適度一斉、まあ普通のボーってやつですね、はい、これは出発の時とか、それからあのトンネルや鉄橋に近づいた時、まあこれ多分今もそうなんですね、はい、それから長官一斉って、まあちょっと長く緩い一声みたいな感じの、はい、これはさっきのよりもちょっとあの長めで、これは大きい踏切に近づいた時ですね、はい、それからあの探究数声というですね、まあ要はこう汽笛をポポポポポポポってこう鳴らす時、これは線路上に何か危険を認めた時ですね、はい、それからあのでそのポポポポポーっていうのが、はい、これがあの非常事故が発生した時、はあ、はい、それからあの逆にポーってなってポッポっていうのが機関車は2両以上連結した列車が、蛇行運転に移る時、これはあの今も通じてるんですね、まあこれいうので書いてあるんですね。でこのまあ、ちょっと切符の話からですねちょっとそれちゃうかもしれないですけどで今度ですねそのじゃあ本題に戻ってですね、はい、周遊券あの割引周遊券について、はい、これ説明をしてあります。で周遊券の種類はですね、まあ、いくつかあって、普通周遊券っていうのとですね、はい、それからことぶき周遊券、それから均一周遊券、こういうのがまあ、あるわけなんですよね。それで周遊券というのは何かっていうと、これはお客様の方が自分でちゃんと経路を決めて、で、それについてこう切符を発行するというようなことなんですね。ただこれは確かですね、観光ここを回らなきゃダメですよっていう、確かそういうポイントが決まってるんですけども、割引はあの普通旅客運賃の1割引きしますよと。いうことなんですね。で、ことぶき周遊券っていうのが、これはあの新婚旅行の皆さんへのサービスで、これはあの国鉄の鉄道航路が2割引きになります。それからあの一等ですから、まあ今のグリーン車ですね。これに乗ってくださいと、いうようなことですね。あとあの均一周遊券っていうのは、これはまあ乗り放題。ですね、はい、東京都区内から例えば、まあ、北海道の周遊券を買った場合にはですね、この18日間有効で、だから東京から、はい、もう列車で北海道に行って、はい、そして乗り回してまた列車で帰ってくる、
はいはい、
まあ、18日間、まあ、当時やっぱりかかるのかもしれないですよねでもこれあれですよ、この北海道周遊券は、はい、一等だからグリーン車を使っても1万2800円ですからね。
うわ欲しい
とんでもないやつ、
はい、
でそれに飽き足らず十和田湖もついでに回ってきたいっていう方のために、普通いわゆる大人の方だとプラス450円すれば十和田湖周遊もできますというような全くあのお得なんですね。で、こんなところが周遊地っていうところで、はい、その周遊券を自分のオーダーメイドで作る場合に、はい、まあ、こういうところを必ず回ってくださいねっていう
チェックポイントみたいな、
チェックあるんですね、はい、で例えば北海道のこの釧路近郊ですと、はい、まあ、もちろんその野沢布岬ですね。ただこれがですねちょっと不思議なのは、これ野沢布岬の行き方として、
はい、
根室本線根室から船に乗ってくださいって書いてあるんですね。
へー、
だから当時ひょっとしたらこうバスとかじゃなくて船だったのかもしれない、出たかもしれないですね。これもまたちょっとすみません、次回の研究課題にさせていただきたいと思います。それからあの網走国定公園ですね、今のですね、原生火炎のあたりの、あの東仏湖とか、はい、まあ、あの辺ですね。それからあのご存知知床野付半島と、はい、それからの厚岸道立公園と、うんうん、まあ、このあたりがですねこの釧路根室地域で関係するところ、だからこういうところを回るんでしたらこの周遊券が、はい、まあ、お得ですよと、うん、いうことですね。これはもう全国のいろんなところをこう、書いてるんですね。でそれからですね、ちょっとそのさっきのコラムのまたちょっと 面白いとこ見つけちゃったんですけど、はい、面白いとこってあるんですけど、はい、上り列車下り列車の別を問わず、はい、その太平洋側の窓際に沿った席が A だ、これ多分これ東海道本線の昭和37年ですから、はい、まだ新幹線が開通前ですから、
ないですね、
その特急列車もただ多分この時はあれですね、小玉ですね、
はい
はい、のロマンスシートって言われたので、これの太平洋側要するに海側を見たいんだったら、はい、A 席に座ってくださいねっていうことを言ってるんだと思うんですね、はい、それからあの4人掛けのボックス型の座席、
はい、
多分急行とかもそうなのかな、
はい、
という場合は、ちゃんとですね、これも奇数は全て窓、これ A とか B とか C でないんですよこの時、うんうん、あの全ての番号が違うっていう感じなんですね。だからこう奇数が窓側、
はい、
偶数が通路側ということですね、
うんうんうん、
ちゃんとご丁寧にこう書いてあるんですね、でこれはですね、あの再三東京にいらっしゃってからですけど、東海道新幹線って、はい、本当あの富士山って、
はい、
あの新大阪に向かう時って進行方向向かって、はい、右側だと思うんです、はい、ですけど、なんか左側でもなんか一瞬なんか見えるところが、あ、東海道本線だったかな、なんかそういうところがなんか
結構くねってますね、
くねってるところはあるらしいんですよね、はい、
その関係で、
はい、
その話聞いたことありますね。
そうですね、はい、で、こんなようなですね座席の付け方があるよとかですね、まあ、この本当昭和37年がですね、これ見てるだけでもですね非常にまあ、面白いんですね。それでちょっと切符の話からまた外れちゃいますけど、
はい、
この昭和36年から、
はい、
国鉄は、5カ年計画を今やってますと、
はい、
それでその主なポイントがですね、幹線の複線化って、まあ、要するに線路2つ作りますよということで、はい、東北、北陸、中央、上越、鹿児島線など約1100キロ複線化しますと、はい、それから電化をする、まあ、電車にするというのが、はい、東北、常磐、信越、中央、北陸、山陽、鹿児島など1800キロ、それからディーゼル化ということで、まあ、これ蒸気機関車からディーゼル化しますよということで、はい、まあ、約1800両のディーゼルカーと、
はい、
それから500両のディーゼル機関車を投入しますよと、それから通勤輸送の混雑緩和ということで、東京大阪の周辺に約1000両の電車を増備しますと、
はい、
で東海道新幹線、
はい、
予定通り、
うん、
昭和39年完成を目標に工事を進めていますと、いうことで、まあ、こういうこれらがですね、あの達成されると、非常にスピードアップが、はい、図れて、年末年始やお盆なども今のような混雑はないでしょうと、はい、いうようなことが書いて、あります。
いや勢いありますね。
いやあります。やっぱりこの時はあの、なんつったってあれですかね、はい、やっぱ国鉄ですからね、
はい、
それで特急のですね、まあ、スピード、このちょっとこの書き方がですね、まあ、当時らしいなと思うのが、スピード列車ご案内って書いてあるんですよ。
はい、
なんてことはない、特急とか急行なんですよね。で、特急でいけばですね、まあ、北海道ですよ。北海道だけをちょっとお話しますと、はい、大空ですね、
はい、
まあ、元祖大空、うんうん、これが函館と旭川の間1往復しますよということですね、はい、それから急行が、石狩っていう急行、うん、これ函館と札幌ですね。それからオホーツクっていうのが、函館と網走、
はい、
それから摩州っていうのが、これが釧路と函館の間と、うん、それから宗谷っていうのが函館と稚内、すずらんが札幌と函館と、うん、で、まあ、今でも使ってるのはこの宗谷ですね。まあ、はい、スズランは室蘭と札幌の間になってますけども、はい、それからですね、なんとこの特急急行に飽き足らずっていうかですね、はい、この当時準急っていうのもあるんですよね、
はい、
急行に準ずる列車、
はい、
でこれはたくさんあって、ですね、まあ、 これが樽前とかですね、はい、それから江差とかっていうところが準急だったわけなんですね。なんかこ の名前見てただけでも非常になんか懐かしいなと思うのと、それからちょっと決定的になんか今の列車の名前の付け方と違うのが、はい、今例えばスーパー大空何号とかじゃないですか、
はい、
この時は、第一千歳とか第二千歳とか
すごい
第何なんですよね。なんかこれいかにもなんか国鉄らしい硬い感じのする、はい、列車なんですね。だから列車名がこの時の札幌特殊内の仮勝ちも、はい、第一仮勝ちと第二仮勝ちっていうのが
なんかトンネルの名前みたいですね。
そうですね、なんかトンネルのなんか名前ですね、とかですね、第一のサップとか第二のサップとかですね。あとこの時準急で言えば釧路の周辺だと知床とか和琴とかレブ、あ、まあ、レブはね旭川とかわかんないですけど、はい、まあそんなようなですね、懐かしい列車がいろいろと出てきたんですね。まあ、なんか今日はこの旅の手帳のこともちょっと、はい、お話をさせていただいたんですけど、なんか懐かしい切符とそれから懐かしい鉄道の、はい、話をさせて、いただきました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございまし た。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。